どうぞご着席ください。マルコによる福音書を読み進んできています。今私たちが読んでいる聖書の箇所はエルサレムの神殿での出来事です。エルサレム、それは主が十字架にかかったところでもありますし、そして何より神殿のあった場所、その国の中心地でありました。その真ん中のところで起こっている出来事を私は今読んでいます。真ん中、それは一番大事なところ、一番大切なところ、地理的な真ん中ということのみならず、私自身の真ん中の事柄もここに記されているのかもしれません。私の真ん中には何があるのか、人の真ん中には何があるのか、そしてそれは神様とどういう関係にあるのか。エルサレムで起こった、ただ単に大昔の地理上の話ではありません。私たちの真ん中の事柄、そのことを今私たちは問い続け見つめている、そういう作業がこのマルコによる福音書を読み進めている今のその務めでございます。さて、今日の場所はダビデの子についての問答、そして律法学者を非難するヤモメの献金というふうに続いています。ここで中心になってきているものは、一つは律法学者たちでございます。この律法学者、ただ単に主イエスを殺した、十字架につけたもの、私たちが判断を下すのは簡単ですけれども、この律法学者たちの思い、それは私たちとそう遠くない心根があります。表面上は確かに悪いこと、とんでもないことを彼らは示しでかします。ですけれども、そのとんでもない彼らの行いというものは、私自身が一皮むけば同じような事柄を考えているし、同じような決断をしてしまう事柄かもしれません。さて、その律法学者たち何をしたのか、少し見てまいりましょう。境内に座っていた時にイエス様はこうおっしゃいました。どうして律法学者たちは、というふうに問いかけます。なんで律法学者たちはこんなことを考えるんだ、というふうに言います。何を考えていたのか。メシアはダビデの子だ、というふうに律法学者たちは言っているよね。メシアはダビデの子だ。言ってみれば、これはダビデという家、それを大事にしている思想です。それ自体は別に間違ったこと、いけないことではないでしょう。ですけども、私たちもこれと似たような事柄を思い描いているのかもしれません。血筋、血統、家柄、あるいは定まった常識、そういったところの中にメシアはやってくるのだ、神様は私たちの常識的なこと、私たちの予定していること、そこにやってくるのが神様だ。現代風な言葉で言えば、予定調和という中に神様はやってくると、私はどこかでそういう期待をしています。ですから、自分たちの生活もその予定調和の中に入れなければならない。神様に喜ばれること、それはこういう予定、こういう事柄をすればいいんでしょう、というふうに考えている。律法学者たちはまさにそうでした。予定調和、ああすればこうなる、こういうことをすれば神様に嫌われる、こういうことをすれば神様に喜ばれる、予定調和の中に自分たちを落とし込む、それが言ってみればメシアはダビデの子だ、という言葉に表されているのでしょう。ですけれども、主イエスはそういう予定調和の中に本当にやってくるのがメシアなのか、という問いかけをします。 聖書にはこうあるではないか。ダビデ自身が、主は私の主にお告げになった、私の右膝につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させるまで、というふうにメシア自体が、失礼、ダビデ自身がメシアのところに、メシアの足元にそっと座っているという風景を描いているではないか。ダビデとメシア、それは本当に予定調和の中にいるものなのか。聖書自身がそのことを実は否定しているではないかというふうに言います。さて、予定調和が大事だと考えている律法学者たちは何をしている者たちなのか、どういう生活をしている者たちなのか。長い衣をまとって歩き回り、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上段に座ることを望み、やもめの家を食い物にしている。褒められたことではもちろんありません、もちろんありませんけれども、この律法学者たちが何を好んでいるのかといえば、人を好んでいます。人から褒められること、力のあるものから褒めそやされること、そしてやもめ、やもめというのは、まあ、これはそのまんまの言葉ではありますけれども、当時の世界ではやもめというのはもう生きていけないものという、そういう意味合いがありました。最も貧しいもの、最も弱いもの、力のあるものには喜ばれること、へつらうことをするのですけれども、弱いものはどうでもいいというふうに考えていたのが律法学者というふうに言われているものです。人しか見ていない、人だけを見ている、それは当然こういう結果を招きます。人に依存し、人に支配をされます。人から褒められることはするけれども、人から嫌われること、それはしない。人に依存し、人に支配される、律法学者は確かに偉い存在でした、偉い存在でしたけれども、その内心では何が起こっているのか、その心の内では何が起こっているのかといえば、それは支配を好むもの、支配されるものを、されることを喜ぶものにいつの間にか成り下がっている。自由、平安、そういったものとかけ離れたところにこの律法学者たちはおりました。予定調和、世間が言っていること、私が思い描いている事柄、人の脳みその中にある事柄、そういう人の脳みその中に閉じこもるというのが、この律法学者たちが行っていたことでしょう。さて、それと対照的なものが現れました。一人のやもめです。このやもめ、わずかなものしか持っていませんでした。群衆が賽銭箱に向かってお金を差し出す、言ってみれば一種のパフォーマンスのようなものがここで執り行われたというふうに考えることもできるでしょう。彼がいくら入れたのか、あの家族が一体いくら捧げたのか、マグロを一体いくらで競り落としたのか、そういう初物のような、そういった振る舞いがここでも行われていたのでしょう。あの人はたくさん入れたね、こっちの人は持っていたね、そういう見せ物のようなことがその神殿で行われていました。金持ちがたくさんたくさんお金を入れました。それを見てみんなが感心をしていました。ところが一人のヤモメがやってきます。一人のヤモメがレプトン銅貨2枚を入れました。1クワドランス、多分当時のお金で100円に足るか足りないか、そういったお金をこの女性は捧げました。言ってみればみんなが大金を捧げている中で、この女性のこのその行為は誰の目にも止まらない、言ってみれば間の抜けた、少し冷めてしまうような、そういうことをするのがこの女性の行為だったというふうにも思われます。ですけれども、主は その女性の行為を見て弟子たちに言います。はっきり言っておく、この貧しいヤマメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。お金の話と私たちはこれを読んでしまいがちになります。私たちの教会もまさに街道建築というお金にまつわる、そういった事柄に日々翻弄されています。ですからこういった話を読むと、ああ献金のことをここでもイエス様は言っているのか、たくさんのものを捧げるということを言っているのかというふうに読んでしまいがちになります。もちろんそういった事柄とこれは無関係ではありません。無関係ではないでしょうけれども、それよりももっと大切なことはここで言われているでしょう。ここで言われていることはお金の事柄ではありません。お金の事柄だけではありません。律法学者たち、そしてこの賽銭箱にたくさん入れている人たち、彼らは一体何をしているのか。簡単に言ってしまえば彼らは切り分けをしています。人に見せられる私、人に見せられない自分、そういう切り分けをしています。賽銭箱の話を戻してみましょう。生活費を取っておく、誰でもすることです。誰でもすることですけども、人に見せる私と取っておく私という切り分けをします。人に見せられるもの、人に見せてはならないもの、切り分けて切り分けて、だいたいこの程度でいいでしょうということを私はいつの間にか大人になっていくと計算をし、そしてそういった事柄で成功します。この人に喜ばれること、このお客さんに喜ばれること、この人たちに褒めそやされること、私はそういう切り分けをしながら見せる自分を演出していきます。切り分けて切り分けて切り分けて、自分とはこういうものですよ、社会に成功するのはこういう人間ですよというふうにやっていきます。律法学者たち、そして金をたくさん入れていた大金持ちたち、私たちと実は中身は同じです。切り分けながら自分の生活を、自分の人生を設計していく。皇帝への税金の話もありました。復活についての問答もありました。葡萄園の農夫の例えもありました。全部共通していることは、人に見せながら自分の生活を守っていきましょう。そして自分のものは自分で大事に守っていきましょう。全部を出すことはありません。私のものは私のものとして取っておきましょう。さて、切り分ける。一体それは何が起こっているんでしょうか。切り分ける。それはだんだんと自分を小さくしていくことです。小さくしていって、都合のいい自分、褒めそやされる自分、小さい自分で皆さんに喜ばれる、小さい私で社会に褒められる。全部を出すことなんかありません。小さい私で結構なんです。それが社会が喜んでくれる私の姿でございます。ヤモメ、このヤモメは全部を捧げました。言ってみれば裏表がありません。切り分けられた自分でもありません。全部です。社会は小さい私を好みます。ですけれども、神様は、主イエスキリストは全部を見ておられ、全部を求めておられます。何よりも主イエスキリストが全部のお方だからです。一言ということを先週少しお話をしました。一言なんだ、私とは関係ないんだ、 人が汗を流している、人が頑張っている、人が苦労している、でもそれは私のことではありませんよねと言って距離を置く。それも言ってみれば切り分けられた私です。切り分けられた世界です。私とあなたは違う。私たちは切り分けることに慣れています。そして切り分けることが傷つかないこと、悲しまないこと、自分を守ることというふうにわきまえています。ですけれども、神様が求めていること、そして主イエスキリストが証ししたことは、切り分けられた小さい私ではございません。全部を求めています。言ってみれば全力を私たちに求めています。それが今のあなたなのか、それがあなたの本当の姿なのか。私たちは切り分けた自分で社会の中を歩いていこうとします。ですけれども、今日のこの話、私たちに絶えず問いかけるでしょう。それが全部か、それがあなたの全てか、それが全力なのか。繰り返しますけれども、社会は切り分けられた私を好みます。社会に通用する都合のいい人間を好みます。ですけれども、神様は全てを求めておられます。主イエスキリストは全てが私の事柄として十字架におかかりになりました。世界の全てを引き受け、ご自分の命を全て差し出した。それが主イエスキリストです。神様は一人子をお与えになった。私たちがよく慣れ親しんでいる言葉ですけれども、一人子、言ってみればそれは全てです。神様は切り分けて自分の力の有り余ったところで人間を愛そう、この世界を作ろうとしたのではないということを、一人子を与えになったという言葉は示しています。一人子、たった一人のものです。たった一人の自分の愛するもの、それをこの世界に送り、そしてそのものを十字架にかけることを神は拒みませんでした。神様もすべてで私たちに向き合っています。切り分けられた力、切り分けられた技、そういったもので人間に向かってきているものが神様ではございません。神様も全部で私たちと向き合っています。主イエスキリストも全部私たちに差し出してくださいました。私たちは全部を引き受けているものです。神様の全部を、主イエスキリストの全部を私たちは引き受けているものです。その私たちが切り分けて、この程度でいいでしょう、これだけでいいでしょう、それが社会でうまくやっていく術でございます。果たしてキリスト者はそれで良いのでありましょうか。そういうことでこの世界は本当に平和平安がやってくるのでありましょうか。適当、切り分け、この程度、知恵です。確かに知恵ですけれども、そういう知恵を使うことを私たちが求められているのか、おそらく違うでしょう。私たちは本当に全部で向き合っているのか、全力を傾けているのか、私の全部はこの程度のものなのか。やもめの献金はお金の話ではございません。私たちの命の話でございます。私たちの命はどの程度なのか、神様がいただいた力、神様がいただいたタラントはどの程度なのか。5タラント、10タラント、1タラント、5タラントもらったもの、10タラントもらったもの、彼らはそのもらったものを全部使いました。全部使って倍にしていきました。聖書が求めているのはいつも全部です。10タラントのうちの2タラントを使いました、5タラントのうちの1タラントを使いましたという話ではないです。5タラント、5タラント、10タラント、10タラント、全部で 生きていく、それが聖書が示している生き方です。私たちはこの世の中で、この世界の中で生きる術、生きる知恵をわきまえています。ですけれども、それがいつの間にか行き詰まり、いつの間にか平和ではなく争いを生んでいるということを知っています。ならばどうするのか。私たちに示されていることわらは、全部で全力で向き合ってごらんなさい。奉仕も生活も、これが私の全部なのか全力なのか問い続けながら、自分と向き合いながら、全部を差し出してくださった主に、神様に報いる、そういう全部の生き方を私たちはこれから捧げていく。それが私たちに今日この聖書を読んだものとして求められていることからではないでしょうか。自分自身に問いかけながら、これからの歩みをまた進めていきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神よ、私は自分自身に向き合うこと、なかなかできるものです。自分自身を理解すること、それも難しいものです。ですけれども、しっかりと自分を見つめることができますように、自分の力を知ることができますように、そしてその力を惜しみなく注ぎ出していくことができるよう、私たちを励まし導いてください。この程度、このぐらい、私はそういう思いにとらわれます。そしてそういうことで成功してきた体験があります。しかし、あなたが私たちに求めていること、あなた自身が私たちにしてくれたことは、すべてを差し出すことでした。私たちが自らの力を全部注ぎ出しながら、日々の歩みをひとときひとときを進めていくことができますように、私の全部とはどれほどのものなのか、それをしっかりと、あなたがいただいたタラントをしっかりと見つめながら、これからの歩みをまた成していくことができるように守り導いてください。あなたを見上げながら、自分自身を見つめながら、隣人を愛しながら、私たちの技が進められてまいりますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。